3人が初めて
ラジオやってみましょう。
やってみました。
おや、
さあ始まりました、サンラジ FM 第47回目、市川うらら FM 83MHz より毎月第1第3水曜日23時から30分お届けしております。この番組は声優
堀江康樹と
横尾美穂、
一般人のスーパー山本がお送りする初めてを楽しむラジオでーす。
でー
す。はい、皆さんお久しぶりでーす。
お久しぶりです。
クリアボイス。
本当だ。クリアかな。
あ、そうでもねえけど。通ってるからね。
ちょっとタイトルコールなんだ。今日会うと思ったのに。なんだよ。妹バリにバラバラだったよ。
チューニングが必要なようだ。
あのこのね、あの対面してるのにここに時差が発生してる。
本当だよ、そうそう、せっかく久しぶりに会ったのに。
3人の平行世界が流れてるからさ。
合わせて、今は合わせて。
いや、はい、なんかあの、
ね、
なんかさ、懐かしくはないね。
そうそう、不思議とね、
不思議な感じだけど、
う
ん、
ね、
うん、対面で収録するのなんてさ、ね、2ヶ月ぶりぐらい。
そうなの、
そうだ、ね、
でもなんかリモートで会ってるからね。
そうそうそうそうそ
う、
いやー、あ、そうだ、なんかようちゃんがなんかさ、
うん、
あの報告あるって
噂聞いたん
だけど、
あ、先に言っとくね、めっちゃどうでもいい報告だから。あの金がね、私のこう鼻声をさ、君たち指摘してたじゃないか、
はいはい、花粉症
ってやつね。私このね、自粛期間中に原因を突き止めました。
お
い、聞いて驚け。
なんだ、
花粉症ではない。
ほう、
お
やっぱそういう反応だよね。花粉症じゃなくて、
何、
そうそう、そういうのちょっと遅かったな。実はね、なんかね、はい、ハウスダストが原因らしい。
あの何、ホコリとかさ、
そう
なんだっけ、ダニとかさ、カビとかさ、そういうやつ、
その辺がなんか何パーセントっていうのが出るの。ハウスダスト何パーセント、あのヒノキ何パーセントみたいな、
出るね、
そうアレルギー、
そういうのが出るんだけど、そのハウスダストが異常に高くてですね。ということで私は花粉症ではありません。
なるほど、
だから鼻炎持ちだということは。
そうだね、しかもさ、外では別にあれなの、出ないの。
うん、そんなに家の方があれ、
すごいあれだよ、あの僕らの仕事室内だよ。
私それ言われた、お前劇場大丈夫かって言われて。
そう、僕らは基本的に室内で仕事する仕事だからね。
そうなんです。ということで私はこれからも鼻炎と戦います、
うん、
というどうでもいい報告でした。
あ、まあでも花粉症じゃなかったね。
そうそうそう、まあまあまあ、花粉症とは言わせない、
楽ではあるよ、
ね、うん、
そう、もう花粉症とは言わせないぞっていう報告でした。
じゃあ鼻炎持ちって言うわ。
はい、そう。
はい、じゃあ今夜もこんな感じで盛り上がっていきましょう。では行きますね、せーの、
スタートアップサンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
スーパー山本のデリシャス発見記、
イエーイ。
はい、このコーナーはですね、僕スーパー山本が見つけたデリシャスなものをみんなに紹介していきます。
よ
よじゃねえよ。
え、何
乗っ取られてんだ私は。
乗っ取られた。
そう、乗っ取られた。コーナー乗っ取られた。ようちゃん乗った
ろ。
ああ
、そんなのも
あった。あの今後はあのどうしよう
な
ということで、
なんか自粛期間中どうした、なんか距離置かれた私。
記憶が定かじゃないな。
大丈夫か役者。はい、いいよ、分かったよ。今日は特別だぞ。
あ、本当に、うん、よっと、じゃあ許可が出たということで
特別だぞ。
じゃあ僕が、はい、ずっと気になってた、うん、ですね、お菓子をですね、うん、今日は持ってきました。
なんじゃ。
はい、ですね、
すげえ、
東京チューリップローズ、
チューリップローズ、ね、
すごいね、花に花混ぜてきた ね、
本当
ね。そうなんかね、池袋とか、
うん、
東京駅とかあっちの方面にあるお店さんなんですけど、
う
ん、スイーツですよ。
かわいい。
見た目がね、なんか何、チューリップ、なんか本当にお花な感じの見た目、
うんうん、
ね、
うん、
なんかお花かと思った。
あ、そうそうそう、本当ね、見た目がなんかいいよね、
うん、
なんかね、ラングド社 あのサクサクしてるやつ、
いい、ね、好きだよ。
あれがあの周りのこうなんか花びらみたいな感じのやつ で、
うん、
で中になんかあのなんだチョコとパイ生地が入ってるのかな、う
ん、パイ生地なんだ。
そうそうそうそう。で味もね今ねあの目の前にあるんですけど、うん、3種類あります。
ある、ね、見える、
そう、
かわいらしい
の、まああのまあ、ざっくりちょっと紹介していくけど、
はい、
茶色いやつが、うん、ショコラって言って、うん、まあ、あのチョコですね、
はい、
あのあ違うわ
な、違うんかい。
しょっぱな、
なんだ、
ね、キャラメルナッツでした。
ああ
そうなんだ、キャラメルナッツ
か、チョコかと思った。
そうそうそう。で、黄色いのが、
うん、
パッションマンゴー。
あ、ほうほうほう、
パッションマンゴー、
いや、で赤いのがあのベリ ー、
あ
ー、
これなんか2種類入ってるらしいですね。
2種類、ああなるほどね、はい、ミックスな感じなんだね。
そうそうそう。じゃ あ、 あの早速じゃあ好きなやつをそれぞれ、
うん、の前にさ写真撮ってよ。
あ、本当だよ。
これを写真撮ったから多分もう残らない、そうそう、残らないから。
さっきも撮ったよ。
撮ったの、
撮
った、
うん、
なんだ先に言えよ。
さすが
編集準備したよ。
マジか。じゃあどうしよう、何色にしよう、う
ん、好きなの選べばいいじゃないか。
選んでくれ。
好きなの、いやどうしよう。
じゃあ3、
2すぐそうやって焦らすもん。
キャラメルナッツ、
うん、
なるほどね。
キャラメルナッツ、
やすさんどうする。
あれね、
うん、
パッションマン、
パッションマン、
パッションマンゴー、
なんかね春っぽい。
あー確かにね。あのね、あのこれ常温の商品なんです。
あ、そうなの、
はい、だいたい、1月ぐらい、うん、あのちゃんとあのなんだろう、冷暗所っていうかあの直射日光当たらないところとかに置けば、あの持つそうです。
なるほどね。
どうですか、食べてみてください。
まあ、
てかこれさ、
うん、
結構さ精密だよね。
あー、そうだよね。
花、
うん、
お、うん、外側の花びら、うん、中側の花びら、
うんうん、
で真ん中のさあの受粉するとこ、
うん、みたいなさ、あ、そう、花粉みたいなとかね、なんかそういうなんかあのあるよね。
そう、細かって思った、
うん、
そう、なんかね見た目が本当にねあのお花なんだよね、
うん、
おしゃれ
で、しかもちゃんと崩れないようにさ、
うん、
あの器もさ、
うん、あ、そうそう、
親切じゃないこれ。
あ、でもそれプラスチックだよね。
プラスチックだよ。
あ、だよね、だよね。
さすがに陶器とかではないと思う。クオリティがと思った。
どうですか、ヨちゃん、うん、
食べました、
うん、
なんだっけ、キャラメル、
はい、キャラメルナッツ、
うん、
はい、
あのね、
うん、
そんなに甘すぎないかも。
うーん、
なんかちょっとなんだろう、香ばしい感じ。
あ、
キャラメルの
どうですか、食感なんかもサクサクしてそうですけど。
ラングドシャがめちゃくちゃサクサクしております。
あー、やっぱり、
うん、
マジで俺一口で食っちゃったよ。
早いな、相変わらず早いな。
私はね、こう花びらをね一枚一枚ね取ってクリームをつけて食べてよ。
あのおしゃれだね。
何、好き嫌いってやんの。
違う、1枚ずつ、
うん、違う、
4枚って分かってたら好きで始めたら好きで終わるよ。
いや意味ないじゃん。4枚だったらさ嫌いでもない。
好き嫌い、あ、本当だ、嫌いで終わる。
、うん、
はい、これあのなんかね、あの有名な方が作られてるそうで、
う
ん、ね、金井正人さん、なんかね、あのパリで修行された方みたいですね、
うん、
なんかねとてもおしゃれな。
なるほど。
池袋で買ってきたんですけど、
うん、
あの西武池袋本店の地下1階にお店がありまして、
うん、デパ地下というやつですね。
そうそうそうそうそう。なんかね、探してたんですよ、そのなんか東京でなんか美味しそうなお菓子ないかなと思って、
はいはい、
探したら、うん、ネットでね、うん、そしたらその画像が出てきて、
うん、
お、これはと思って。
いやでもこれは確かに惹かれます ね、
うん、ね、
見た目がすごく。
そうそう、もうなんかねこれはちょっと買う気がないと思って、
うんうん、
そうだね、これはちょっとあれだけど女性受けしそうな感じの。
あ、確かに。そう、お店のお姉さんもね言ってたけどね、うん、やっぱりお土産とかで買われていくお客さんが多いっていう、
うん、ああ、やっぱそうなんだ、
うん、1ヶ月ぐらい持つんだったら、
うん、そうだよね、
ワンちゃんこれ開けといてもね見栄えがいいもんね。
ああ、そうね、それもあるよね、
うん、要するに
インテリア的な感じ。
そうそうそう、食べられるインテリアみたいな。
なんか花束チックにね、
う
ん、
そう、忘れないでねっていう。
あ、
で、あの日向に置いとくとすぐ行っちゃうからね、こいつ気をつけてねっていうことだけ覚えといて。
あ、そうだね、
机の真ん中に置いとくと1日ずつなくなっていくよと。
あ、いいね、なんかテーブルに置いといてもいいね。
それもいい、確
かに。本当になんかそのまんま花だもんね。
そうそうそう、
ね、花があるよね、
うん、
うん、花だけに。
そうそうそうそう、
そのまま
花だけに。花だけに花です。
でね、なんかそのお店のお姉さんが言うには、
うん、
ちょっと冷やして食べてもまた食感とか、
あ、
果物のフレーバーがこうなんか香って、
うん、
またちょっと違った楽しみ方ができるって
。確かに、なんか言ってました。
で、うん、僕があのパッションマンゴーを食べたんだけど、これは結構しっかり甘いです。
あ、本当に。
だから逆にパッションマンゴーは冷やして食べるとちょっと甘さが、うん、なんか、
あの、まあ、
弱く感じる、マイルドになるというか、でこれからの季節だとね、まあ、ちょっと冷やしてるぐらいが
ちょうどいいか、
まあ、ちょっといいかなっていうふうに思って、
今年もすごい暑いらしいですから、
本当だよね、
ちょっと冷やして食べてもいいかもしれないですね。
で本当あのしっかり味ついてるから、
うんうん、
結構あの一つで味をグッと楽しめる感
じの、うんうん、あ本当に、
はい、
まあ、だってあのね、あのリスナーの皆さんには後であのツイッターに写真をあげようかなと思ってるんですけど、うん、
ぜひあげよう、
あの見た感じ外のラングド社って、
う
ん、中にその生クリームあって、
う
ん、でね、さっき休めてたけど、その真ん中にその中またね、
そうそう、違うクリーム
か、そうそうそうそうそう、中あるから、やっぱいろんなこう味がこう同時に楽しめるんじゃないかなって、
うん、確かに、うん、味違って面白かった ね、
そうなんです、まあ、あのお値段もねそんなあの高いものではないんで、
うん、
ぜひ皆さんあのちょっとねお店行った時には、
はい、
ぜひぜひお土産なんかにも、自分のそのねお土産にもいいですし、ね、
うん、
いいですし、
あ、そうね、なんか甘いもの食べたいって時に、
そうそうそう、
ちょうどいい感じですね。
うん、
でね、そう僕ね、まあ、今日もう一個持ってきたんだよね。
そうね、チラチラ見えてる。
あのマジで。
ローズガーデン。
ローズガーデン。
まあ、こちらちょっとね、またラングド社とは違うものなんですけど、うん、ちょっと待ってね。はい。まあ、2種類あのあったので、
うん、
ちょっと今ヤスさんとヨちゃんに渡したんですけど、
これなんかバラの形ですね。
一つが、うん、カシス&バニラビーンズ。
こっちの。
あの 赤い方ですね、
うんうん、
でもう一つがシトロン&カルダモン、柑橘系ですかね、そのなんか黄色いやつ、
はいはい、
なるほど、
そう、でそれも買ってきたのでぜひちょっとそっちも食べてみてください、
うん、よし
よし、じゃあ一口でいただこう
あのさっきのね、あのチューリップローズよりもちょっと一回り二回りぐらいちょっとちっちゃい形のお菓子なんですけど、
ね、
こちらもね、あのまた常温で結構一月ぐらい持ちますんで、
うん、
ぜひこれもあの容器もすごいね、可愛いんですよ。なんかおしゃれな感じ。
うんうん、
どうですか？
うんうんうん、
何ってか全く分かんないけど。
うんうん、
ほら一口でいくとそういうことになるんだ。
なるほどね。これはあれだね、
うん。
しっかり甘いね。
あ、本当に。
あ、甘党の俺にとってはもう嬉しい限りなんだけど。
あ、本当に。
うん。
あ、でも私のも甘いけど、
うんうんうん、
上がなんだっけ、シト。
シトラス&カルダモン、
シトラスだから、
うん
うんうん、なんか酸味があって、
うん
うん、爽やかって感じです。
あ、本当に、
うん、
じゃあ
美味しい。
甘いのがじゃあちょっと苦手な方でもじゃあいけそうな、
うん、なんか甘いのと爽やかなのが合わさって、うん、
あ、いいね、
ちょうどいい感じですよ。
うん、何個でも食べられてしまう、
うん、
まあ、俺は何個でも食べられるよ
私も何個でも食べられるけど
しまった、甘党しかいなかった、
甘党しかいねえわ
これ3人とも甘党だったわ、うん、そういえばそう、まあ、あのさっきと多分食感が違うと思うんですけど、
そう、ね、
公式ホームページを今見てるんですが、
うんうん、
こっちしっとりめだね、
はい、ベイクドクランチショコラっていうのが、
あ、
下の方の、
ね、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
やつみたいですね。で上がその中その色ついてる、その黄色だったり、うん、赤だったり、
赤だったりね、
これがさっき あのカシスとかバニラとか、
うん、
シトラス&、ね、あ、じゃあシトロンだったごめん、
うん、
でカルダモンですね、
うん、
これらしいですね。
なるほど、
はい、そうなんです。
いや、でも食べやすくてね、
うん、
美味しくいただきました、
うん、はい、で皆さん、まあ、東京にいる方は、まあ、ぜひ、
うん、
他の地域の方はネット通販で、
そう、ね、
お取り寄せがある、
はい、
う
ん、ありますんで、
ぜひね、
はい、ぜひ東京、ローズガーデンと、うん、あと東京チューリップローズ、こちらで検索してみてください、
うん、
はい、
はい、ではスーパー山本のデリシャス発見記でした。
これってどうなの？はい。
なんか声が震えているように聞こえたの、気のせいかな。
マジで。ね。
震えている。
うん。それは分かんないけど。このコーナーは日常でふと感じるこれってどうなの、どう思うということをパーソナリティ3人がそれぞれ判定していくコーナーです。はい。まあ多少緊張していると言っておきましょう。
なるほど。
なんでそんなウィスパーなの？
聞こえてるのか。
あのね。
分かんないけど。
おいおいおい。じゃあ行くね、
はい、
私が今回これってどうなのって2人に 提示するのはですね、
はい
はい、
状況に左右される気持ちってどうなのかなっていうことなんですよ。
ほう、まあ、急に
真面目な話だろ。
はい、何でちょっと俺怒られたんだ。
怒ってない怒ってない。
もうボト茶化したけど、ボト茶化したけど。
怒ってないよ大丈夫。
大丈夫？
うん。ね、なんでかっていうとね、はい、まあ最近ねこういう状況ですよ。
はい、なんかあったんですか。
そう、世の中大変な状況じゃないですか。はい、それでね、なんていうかね、うん、まあ私はこう夢を追いかけているわけですよ。
はい、
声優になりたいって思って。
はい、
でもそのなんていうんですか、今エンターテインメントもやってないし、
ああ
で、
まあ、
その自粛で働けもしないし、
ね、
っていうのでずっと家にいたわけじゃないですか。
はい、
で、まあ、私だけじゃないと思うんですけど、こう気持ちがこう沈んでいっちゃう。
わかりますよ。
まあまあそうですね。
わかりますよ。
わかります。すげえどうしてくれた。気持ちが沈んでいくし、で毎日ね、あの家にいることばっかだし、でなんかやりたいけど結局お金もないし、何もできない。なんかこのままでいいのかなってこう、なんていうか、しかも人にも会わないから、一人でずっとぐるぐる考えてるわけですよ。っていうので、なんかふと思ったのが、
はい、
こう違うことにこう目を向けた方がいいのかなっていう考えが若干よぎるわけですよ。
はあ、
若干よぎった。
ああ、
そう。
それ職業的な話なの。
そう。
ああ、
もう、はいはいはい、もうエンタメは抜けて違うところで働いたらみたいな。
そう、でもあの気持ちとしては辞めたいわけではないんですよ。
うん、
あ、
辞めたいわけではない、はいはいはい、気持ちとしては。けどその今のその状況に流されて、いやちょっとやっぱちょっとよく考えろ自分みたいな自分もいたことは否定しない。
うん、なるほど、
なるほど。
そうだから、はい、でもそういうなんか流される状況に流されてしまう気持ちって、果たしてそのまあ本物偽物という言い方はちょっと違うかもしれないけど、
うん、
私はちょっと自分の中で、えそれでいいのっていう、
あ
これは果たしてあの自分のちゃんと、
はい、
そこから湧き出ているものなのかいみたいな。
急にあのかいってなってから。
そう、まあ、やめたいわけじゃないの、大前提としてね、
うん、
やめたいという気持ちはない、
うん、
続けたい気持ち、
うん、
けど状況に流されている自分、おいおいみたいな。
うん、
あの僕からじゃあいいですか。
はい、どうぞ。
あの多分あの思考がネガティブになっていってるだけじゃないですかね。
そう、
多分この状況が状況なんで、
うん、
なんかだんだんこう塞ぎ込んじゃうじゃない。
そうそうそうそう。
だからなんかこうポジティブな考えがあんまり湧かない、こう、うん、自分の状況になっちゃってるから、
うん、
なんかこう、
はいはい、
何ある意味こう安易な方にこう流れそうになってるみたいな感じなんじゃないですかね。
でも確かにそれもあるかもしれない、
うん、
確かに本当明るいこと何考えたっけって思い出せないぐらい。
ああ、このしばらくの期間、そう2ヶ月3ヶ月ぐらい、
うん、
そう。でもあのなんていうの、ヤスさんのブログ私見たんですよ、
うんうん、
でもヤスさんは逆だったの。この期間を経て、
うん、
もう一回よしやるぞっていう気になりましたっていう言葉を書いてて、
そんな書いた、
そういうなんか雰囲気の
書いた本人がもう
そういう雰囲気の感じをね書いてたの。もうちゃんとこの道でやろうって思いましたっていうのを書いてたから、
うん、
なんかあそうやって思う人もいるのに私はなんか流されてんのかって思って、
いやー、うん、あーなるほど、
シ
ュンってなんか多分ねそれをねの俺とようちゃんをね比較するのは違うと思うよ。
そう言われるとも思った。
あでしょ、俺も言うと思ったもん。、うん、
そうだから私がただ単に自分の首を絞めているだけかなとも思ったんだけど、
けど大体の人多分そうだと思うよ。
やっぱそう、
まあ夢を追ってる人とかは分かんないけど、
うん、
今なんか普通に、まあ、働けてる人はまあそんなに変わないだろうけど、その、
うんうん、
めんどくせえなこの3つってなんやねんとか思いながら急に電車増えやがってとかいろいろ考えてるとは思うけど、
うん、
普通に働けてる人は要するにルーティンをこなせてるから、
うん、
要するにそんなあのなんか深く考える必要はない。ちょっとお仕事減っちゃって収入減ったから、
うん、
ちょっと何か切り詰めるかとか、まあ、貯金とかなんかいろいろ考えるだろうけど、
うん、
その極端に影響を受けた人、まあ、俺も全然働けなかったし、
うん、
その家賃補助の申請もしたし、
うん、
であのありがたいことにその補助がね受けられたから、うん、その家賃はほぼほぼ免除してもらってるから、
うん、
まあ、負担は減ったんだけど、
うん、
まあ、けどそれってなんかある意味なんだろう、 お金が稼げなくなるってさ、まあ、男女で多分考え方が少し変わるかもしれないけど、うん、男って結構収入が減るとさ、なんか落ち込むことない？
うわ、あ、それはあるね。
あ、まあ、多分どっちも落ち込むんだけど、落ち込む、なんか収入が減るとなんかちょっとなんていうんだろう、プライドがなんか傷つくというか、なんかちょっと これだけ今最低限稼げたのに俺はこれも稼げなくなったのかみたいな、
うん、まあ、うん、分かるよ、
分かる、
分かるよ、
うん、そういう感覚になるのよ。だからこの家賃補助を受けるのも、うん、なんかなみたいな言葉では表現しにくいんだけど、はいはい、なんかなとかさ、うん、あと緊急小口貸付金みたいなのもあったし、うん、まあ、俺はそれ申請してないんだけど、うん、そういうもろもろを含めてそのなんか補助を受けるとかさ、うん、まあ、給付金は別だけど、
うん、
そうね、そういうもろもろを考えて、俺も最初は、まあ、ネガティブな気持ちもあったし、
うん、あ、そうなのか、
そう、だから一層この期間に、うん、一旦、まあ、お芝居はその練習とか自主練で続けるけど、
うんうん、
まあ、俺、まあ、舞台が、まあ、あるからさ、
うん、
その8月に控えてるから、まあ、そこのモチベーションはあったし、その収録も控えてたし、うん、そういう意味でモチベーションを保つ理由があったから、まあ、よかったんだけど、もしなかったとしたら、
うん、
一層このコロナで打撃を受けたタイミングで、うん、そのなんだろう、それでも仕事があるところはあるじゃない、
うん
う
ん、
でそういうところで働いて、まあ、ね、うん、ある意味気持ちの余裕を作ってから戻ろうかなって多分考えたかもしれないし、けどその今までのその屋さんのコーナーやってたりとかさ、
うん、
その自分で頑張ってオーディションを受けに行って、うん、まあ、勝ち取った舞台とか音声とかが、まあ、たまたまそのいいタイミングに待ってた、要するにこれを乗り切った先に自分がやりたいことがあるっていう、
はいはい、
目的というか、
うん、
一つのスタートラインが設けられてるから、
うん、
まあ、要するにネガティブになるけど結果これをちゃんと乗り切って、
うん、
ちゃんと自分の進化を遂げて次お客様の前に出るときに成長している自分が表現できれば、それは俺も嬉しいし来てくれるお客さんも喜んでくれるかなっていうモチベーションが持てたから、
うん、
なんだろう、そんなにネガティブに行き過ぎなかった。お金がなくて暇やばい筋トレしようとかなってたし、まあ、ピアノも、まあ、ゆるくだけど練習してたし、
うん、
なんかそれを逆に今だからこそ全くしてなかった買ったことをゼロから1にしてみようとか、音声、あのピアノの動画もゆるっと上げたし、
うん、
そういう意味では、ね、なんだろう、何かが次に待ってたからっていうのはあるかもしれない。
ああ、
そう、そう、それはでもでかいね、うん、なんかやっぱなんだろうね、何もこう目標がない状態だとさ、
うん、
どこに向かっていいかも分かんないしさ、
うん、
なんかね、あの漠然としすぎてさ、
うん、
ちょっとあ、進む足も止まっちゃうよね。
そうだから目の前にこうなんか進むべき道を決めておいてたから俺は良かったかもしれない。
あ、まあ、
勉強、心理学を独学で勉強してたからっていうのもあるけど、
うん、
まあ、それでそれを、まあ、うまくちゃんと自分が活用できて、うん、まあ、気持ちを落とさずになんとかいけたみたいな、
うん、なるほどな、
うん、であと俺人と比べるのはもうやめてるから、なるべく、だから あの人はあんなに頑張ってるのにとか、あの人は働けてるのにとか、そういうのはもう、
そこが私はなのかもしれないけど、まあ、
落ち込むから、
そうそう、
自分を守るための自分のペースっていうのもあるけど、相手に合わせないといけないこともあるから、
うん、
まあ、それはそのバランスを見ながらっていう感じでやってたのが多分功を奏して、あのそんなに落ちなかったっていうのは、
じゃあまあそのなんていうの、状況に左右される気持ちっていうのはなんていうのかな、あるよって誰しも、
うん、
持つよって、
まあ、
うん
うん、なんかそれに本物偽物みたいなのは別に思わなくていいってことでしょ、
うん、あ、いいんじゃないかな、いいんじゃない、と思うけどね僕は。
もうしょうがない、状況に流されるのはしょうがないって感じ、うん、
まあ、それも人生じゃない、まあ、30ちょっとで言うのもなんだけど
なるほど、
うん、それも経験の一つでしょ、
うん、
そっか、っ
ていうか、うん、今回のコロナのやつはさ、うん、割と特別な状況だからさ、そうそう
そう、特殊だから、
そうそうそう、
そっか、なるほど ね、
うんう
ん、あんまり辛く考えてもね、
うん、
って思うけど、
うん、
はい、
分かった、
はい、
じゃああんまり気にしないようにしますもう、
はい、前向きに
い
きましょう、
はい、皆さんもね、はい、まあ、前向きにいきましょう、うん、気にしなくていいって、
うん、
しょうがないって、
うん、そうそうそう、
はい、ということで私から明るい曲のリクエストいきます。
はい、
ミセスグリーンアップルさんで青と夏。
エンディングです。
はーい、
はい、
はい、
はい、じゃあ宣伝告知ある人、
パイ、
はい、
パイ、
はい、
パイ記事、
パイ記事、
パイ食わねえか、
はい、
じゃあなんかヨちゃんあるみたいですね。
違います、え、私、はい、私ないです。
あ、ないの、じゃあ、はい、パイ、
はい
、
はい、引き続き、うん、こじきプロジェクトですね、
はい、
第3章、
おお、
はい、残舞踊、
残舞踊
引き続き、
はい、
絶賛発売中なので、
はい、
どうぞよろしくお願いします。あともう一つ、
はい、もう一つありますか。
チラッチラッと宣伝している、
うん、はい、
舞台、
お、
はい、あの 100% は分かんないです。とりあえず今、
うん、
公演予定になっております。
お、
舞台、フェイクドアンダードッグ新装歌舞伎かな、はい、読み方としては、で、あの、早く決まりました。
お、
はい、ついで、この7月1日ですね、
はい、
放送、
今日、7月1日です。
そうで、先行予約、チケットの先行予約、
はいはい、
始まります。
お、
媒体としてはあのコリッチっていうチケット販売サイトがあるので、はい、そちらであの販売をします、
はい、
で、僕あの柴田勝家役に決まりました、はい。
お、はい、有名ですね。
有名です、
はい、
あの織田家の中の、
うん、
まあ、長老的なポジションですね、
うん、
はい、で柴田勝家役をやりました。多分、
はい、
縦アクション、多分いろいろ初挑戦のところがあると思うんですよ。あ、まあ、楽しみにしていただいてという感じでやっていただけ、
はい、
やっていきたいなと思っております。
はい、
はい、
以上です。
はい、
はい、
なるほど。
じゃあ、
はい、
続けてこの番組では各種 SNS で皆様からお便り、曲のリクエストをお待ちしています。メールは初めてサンラジ @gmail.com、 3は数字の3です。ツイッター公式ブログはサンラジ FM と検索してください。公式ブログには後日アーカイブなどもアップされますのでチェックお願いします。
はい、お願いします。 あれ、そういえばヤスさんのさ、
はい、そういう、はい、
あの
なんじゃ
あれ、チケット情報とかもさ、
うん、
あれツイッターとかに上がるでしょ。
あ、ツイッター上げます。
はい、
はい、あの上げさせていただきます。 あと一つ補足情報があって、あの、
あ、はい、
今回あのダブルキャスト、
はい、
僕ダブルキャストのうちの一つなので、
はいはい、
あのチーム分けされてます、
はい、
あと僕はあの、
はい、
悲嘆っていう、うん、漢字で書くとなんて表現していいか分かんないから、あの、
あ、難しい字なん
だ。3文字、漢字3文字ね、とりあえずあのやったら多分漢字出るので、それで検索で、なんで最初は悲嘆チームとなります。
はい、なるほど。はい、皆さん悲嘆チームの方で予約をじゃあぜひ、
はい、
お願いします。
お願いします。じゃあ今回も盛り上がったところで、
はい、
そろそろお時間です。
はい、
はい、では次回も楽しみにしていてください。せーの、
レッツトライサンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。